お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録4章11節と5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録4章の学びをしていますが、4章の10節から11節。24人の長老は、御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには自分の冠を御座の前に投げ出してと書かれています。教会の冠は服従と礼拝の行為としてイエス様の足元に投げ出されます。多くの人たちが天国には自分のための冠があると言いますが、一体全体私たちが冠をかぶって何をしようというのでしょうか。天国で冠をかぶるのにふさわしいお方は主イエスただお一人です。ですから私たちは自分の冠を主の御足のもとに置くのです。またここにはあなたは万物を創造しと書かれています。ダラス神学校の福音派の学者であったウォルブワード博士は、彼の著書イエス・キリストの黙示録の中で、ここで私が重要だと思うことに注意を促しています。それは生き物たちは栄光と栄誉と感謝と御座に座っておられる方に帰しているということ。彼らは神様が神様であられるがゆえに、その属性のために神様を礼拝します。でも教会を代表する24人の長老たちは神様の属性のゆえだけで神様を礼拝するのではありません。同時に神様が行ってくださったことのゆえにも神様を礼拝します。ここで彼らは神様を創造主として礼拝しているのです。またここにはあなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですからと書かれています。言い換えれば、教会は神様の被造物であるこの小さな地球から出てきました。そして教会は礼拝に加わります。なぜなら神様がこの地球をお作りになったからです。あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですからという箇所を英語訳は、あなたの喜びのゆえにそれらは存在し、また創造されたのですからと訳しています。神様がこの地球を創造され、物事が今あるようになっている理由は、それが神様のご計画であり、神様の目的であったからです。私たち人間は神様がしておられることの多くの部分を理解することができませんし、自分が生きているこの宇宙についてほとんどの部分を知りません。でもこの宇宙がこのように作られたのは、神様がこのように望まれたからであるということは確かにわかります。神様が地球の責任者なのです。ですから私たちはその創造主なる神様を礼拝すべきなのです。なぜなら神様がこの小さな地球をお作りになったからです。 私は神様がこの地球をお作りになったこと、また私を作ってくださったことを嬉しく思っています。神様は私のことなど忘れてしまわれてもよかったのに、私が神様のご計画と目的の中に入っていることを嬉しく思っているのです。さて、黙示録五章の学びに入りますが、五章はキリストと共に天国にある教会の場面が続きます。ここで少し時間をとって、私たちがこれからどこに向かおうとしているかを知るのは、私たちにとって良いことだと思います。どうでしょうか、あなたは下見をせずにどこかの不動産を買ったりはしないと思います。マギー博士は、フロリダの不動産を買ったおじさんのことを次のように述べています。私にはそのようなことをしたおじが一人いました。買ったその場所に見に行った後、おじは今まで見た中でも最も大きなワニがそこにいたと嘆いていました。おじが買った不動産はすべてが水の下だったのです。彼はその場所を見もせずに買ってしまったのです。ここカリフォルニアには多くの居住不可能な砂漠があります。そしてハワイ諸島でさえも溶岩の層以外に何もない地域があります。ですから不動産を買うときには自分が買おうとしている物件を正確に知る方が賢明です。ですからもしあなたが天国に行こうとしているのなら、自分が行こうとしている場所について何がしかのことを知りたいでしょうし、そのためには、この章はあなたの興味をそそるはずです。四章から五章の中で、私たちは、教会、信者たちの集まりが、キリストと共に天国にいるのを見ます。主イエスはご自分の弟子たちに次のように言われました。ヨハネ十四章の二節から三節。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ですから私たちはやがて主と共にいるようになるのです。大患難の出来事に先立って五章の舞台は天国に据えられています。教会は天国で主と共にありますから、確かに地上で大患難時代を通ることはできません。四章の中心は、御座でした。獅子と子羊が五章の中心で、どちらもキリストを表しています。ここでのキリストは、御座におられるキリストです。主は主権者であられ、また救い主でもあられます。主はこの書で、これから後に続くすべての出来事の全責任を持っておられます。さて、それでは黙示録五章の学びに入りますが、この章は、この前に何かがあったということを示す、またという小さな接続詞で始まります。この言葉は、私たちを四章に結びつける接続詞です。実際、ここには章の区分は必要ではありません。なぜなら、これまでのすべて同じ主題を扱っているからです。黙示録五章の一節。また私は、御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。そして私は、御座に座っておられる方の右の手に、内側にも外側にも文字が書かれ、七つの封印で閉じられている、または固く閉じられている巻物があるのを見た。私は見たと書かれていますが、ヨハネはこれらの出来事の実際の目撃者です。これは彼がその肉眼で見たものなのです。私たちは自分のすべての意識を神様の御言葉に集中すべきだと思います。特に黙示録を学ぶときにはそうです。ヨハネは実際にその目で見ており、そしてその耳で聞いているのです。 私たちは聖書を理解するために多くのことを見聞きする必要があります。神様の御言葉が私たちの味覚や嗅覚をも含めて私たちのすべての感覚を捉えなければなりません。例えば黙示録の中には火と硫黄の匂いを嗅ぐことのできるような場面があります。またこの節で父なる神様はしっかりと巻かれ七つの封印できっちりと封印された巻物を手にしておられます。アウグストスとウェスパシアヌスが残した遺書の中に説明されているように、ローマの法律では遺書には七つの封印が義務付けられていたことを指摘したのはドイツの神学者エテルベルト・スタウファーです。ここでこの方法が使われたのは興味深いことですが、黙示録の中で七という数字は単に偶然の数字なのではないこと、そして七という数字が使われているのはローマ帝国の中で使われていたからというわけではないことを私たちは知っています。ゴデットはこの巻物を新しい契約の書と解釈しています。他の人たちは裁きの書と呼びます。回復運動における初期のリーダーの一人であるウォルター・スコットはこの巻物を世界に関する神の目的と助言の啓示と考えました。おそらくこれにはタイトルをつけるべきではないかもしれません。なぜならハリー・アイアンサイド博士が提案したように、それはこの世に対する購入証書であるからです。イスラエルのコラが捕囚に行こうとしていたとき、エレミアは土地を買い、購入証書を手に入れさせるために自分のしもべを送りました。なぜなら神様はイスラエルがこの地に戻ってくることになると約束されたからです。エレミア書32章の6節から15節にはこのように書かれています。そのときエレミアは言った。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたの叔父シャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、叔父の子ハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のあなた手にある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり、買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私は、叔父の子、ハナムエルから、あなた手にある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわち、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って、封印された購入証書と封印のない証書を取り、叔父の子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセヤの子ネリヤの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って、土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。では誰がこの地球の購入証書を持っているのでしょうか。それは主イエスに他なりません。主イエスだけがそれを持っておられるのです。ダニエル書7章の13節から14節にはさらに次のように書かれています。私がまだ夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄光と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちが ことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私たちはこれからこの巻物が主に譲渡されるのを見ますが、主イエスに譲渡されたものがあなたが生きているこの世の購入証書であることを意味していると私は信じています。主がこの世を創造され、主がこれをあがなわれました。ですからこの世は主に属しているのですとマギー博士は述べています。また黙示録を知るための書であるゼカリア書の中には次のように書かれています。ゼカリア書五章の一節から三節。私が再び目を上げてみると、なんと巻物が飛んでいた。彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、その幅は10キュビトです。すると彼は私に言った。これは全地の表に出て行く呪いだ。盗む者は誰でも、これに照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は誰でも、これに照らし合わせて取り除かれる。この空飛ぶ巻物は、黙示録のこの箇所の巻物と同じです。一部の人たちは、この巻物には10回が書かれていて、世がこれらの戒めによって裁かれると考えます。しかし実際にそうであるかどうかはよくはわかりません。この巻物が何であるかを見極めようとして、多くの提案がなされてきましたが、この箇所では、私たちは独断的になることはできません。他のどれよりも理にかなっていると私が考えるのは、この書は神様のイスラエルに対する新しい契約を表しているという提案です。神様はこの契約に関して多くのことを語られます。エレミア書には新しい契約について次のように書かれています。エレミア書31章の31節。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私は、イスラエルの家とユダの家とに、新しい契約を結ぶ。同じく33節。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。またパウロは新しい契約についてローマ人への手紙の中で次のように述べています。ローマ人への手紙11章の26節から27節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除くときである。またヘブル人への手紙の中には新しい契約について次のように書かれています。ヘブル人への手紙10章の16節。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。そしてヘブル人への手紙の著者はさらに続けます。10章の17節から18節。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。神様がイスラエルと結ばれた古い契約は人間にかかっていました。十回は何々してはならない、何々してはならないと言っていました。十回は弱い肉の腕に頼っており、その結果失敗に終わりました。それは十回、あるいは神様がお与えになった律法に何か間違いがあったからではありません。問題は人間の方にあったのです。 エデンの園でも同じことが起こりました。多くの人たちが禁断の木の実が何か悪かったのだとか、その木が普通ではなかったのだと考えます。しかしその木の実は良いものだったし、他のどの実とも同じようだったと思います。つまり問題はその木の実にあったのではなく、地上にいた二人の方にあったのです。新しい契約は神様の御座の力にかかっています。つまり主イエス・キリスト次第なのです。黙示録五章に戻りますが、二節。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。誰がこの世に対して権利と証書を持っているのでしょうか。誰がこの世を支配することができるのでしょうか。この世界に公正と正義とを打ち立てることができるのは誰でしょうか。政府にはそれができるでしょうか。また国連にはそれができると思われるでしょうか。神様の御言葉にはとてもはっきりと人間には問題を解決することはできないと示されています。強い御使いとは力強い御使いを意味し、この契約を有効にするために必要な力のことを語っているのです。黙示録五章の三節。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。アダムの家系には巻物を開ける権利のある者も、この地球を支配できる者も一人もいません。とても多くの人々がそうしようと試みてきました。アダムは罪によって支配権を失いました。モーセは律法を与えたものではありましたが、同時に律法を破ったものでもありました。ダビデと彼の家系も失敗しました。アダムの家系である人間には、一人も資格のある者はいません。支配者は、贖い主でなければならず、主権者は人類の救い主でなければなりません。神の御子、イエス・キリストお一人だけがそのお方なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は四つの生き物というテーマで、黙示録四章十一節と五章一節から四節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。